始まりました映画話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。2月あっという間ですね。
だってもう半分過ぎちゃってるよう、ね、に気づいたらね。
そう、今年早いっていう毎年言ってんな、ね、この上トークやな。いや、まあもうすぐねひな祭りやなと思って、
は
い
は
い、
そうやね、
そう、うん、で私ね、あの長いこと実家にひな人形を置きっぱなしにしてて、
ほうほう、
おひなさん飾ってへんくって、うんうん、でなんか実家からもうちょっとそろそろちゃんと飾ってあげって言われて、
う
ん、まあもらいに行ってきて、あの、うんうん、この間飾ったんですけど、めっちゃ久々に開けたら、うん、あのおひなさん、うちのねおひなさんね、2体ともあのなんていうの、笑わ姿っていうの、
う
なんか子供の姿してんの。
あ、そうなんや。
で、あのおかっぱやねんやん、2人とも、うんうんうん、おひな様もお大夫様も、あの言い上げてへんくって。
あ、そうなんや、珍しい。
そう、珍しいんかな、まあ、ちょっとコロンとして可愛いんやけど、うん、ボッサボサやって髪の毛
寝癖が
寝癖すごくて、あの2人とも髪の毛、頭の形真四角になって
あの数年分の寝癖がついて
そうそう、寝癖ついてはって、うん、これ人形に大丈夫かなと思いながら、まあ、ちょっとスタイリング剤つけてあげてドライヤーで乾かしたら戻ったからまあそれでさ、まあ、久々に飾ってあげてめっちゃ可愛いなと思いながら見てたんやけど、
うん、
川端家のさひな祭りってさ、めっちゃすごそうやけど、どうなん。
いや、うちんちもひな人形あるんやけど、
妹さんのね。
いや、もうそれこそ何年開けてないのかわからんぐらいの、
うん、あ、そうな、
うんうん、どこにあるんやろぐらいの感じ
で、マジで、うん、ちゃんと久々に出してあげんと寝癖ひどいことになってるかもしれんね、うん、まあね、あのそんな感じでもうすぐ桃の節句っていうこともありまして、はい、今回は女の子の映画についてちょっと特集で話してみようかなっていう試みでして。
なるほど、あのそうなんです。男の子の映画やったら得意やけど、女の子の映画はどちらかというと苦手ですよ。
いや、多分そうやと思うし、今日はもう有人君、へえ、へえみたいな感じになるんやろうなっていう
まあまあ、そうならへんように適度に質問を挟んでもらえれば。
ぜひぜひ、はい、今日はあの何か一本をご紹介するっていうよりかは、
はいはい、
なんかちょっと女子力上がりそうな映画をね、
お
ちょっといろいろと、その女子力上がりそうってワードだけでちょっと引いてるやん
そうね
なんかちょっとね、まあまあワイワイ話していけたらと思うんですけど、
はい、
まあ多分ね、有人くんはさっきも言ってたように、うん、本当に興味ないジャンルやと思うのね。
まあどちらかというと苦手よね、う
ん。まあ、なんか女の子映画が何って言ったら、まあ、なんていうのかな、眼福映画っていうの、なんかもう見てて本当にこう可愛いしキラキラしてるし、もう美しいわみたいな、見てるだけでも楽しいわみたいな映画を、私はなんか総じて女の子映画ってちょっと思ってるんやけど、
なんかね、最近は自分可愛いっていう感情が欠如してるんじゃないかなって思うような。
ちょ、どういうことそれどういうこと。
なんかこう、あの人が可愛いっていうのを見ても、うん、ああそうなのみたいな、う
ん、
ね、興味がないのか何なのかみたいな。
犬とか猫とかは可愛い
やろ。そういうのは可愛いんやけど、うん、なんかそのこうなんていうの、女の子がこう可愛いっていうようなやつを見ても、うん、ああこれは可愛いんですかみたいな。
うそやん、フリルいっぱいついた服とかやで、
うん、全く分からへん。
お花とかやで、
うん、分からへんわ。
いや、なんかさ、うん、あのマリー・アントワネットってあったやん前。
あ、ソフィア・コッポラの。
そうそう、ソフィア・コッポラの、うんうん、あれベルサイユ宮殿で撮影されてるけどさ、そうやね、ほんまに衣装もセットも小道具もお菓子とかもめちゃくちゃ可愛いんよね。
ほんまに？
そうやん。めっちゃ可愛い。もう色がもうなんていうの、ペールカラーっていうの、なんか、うん、もうそれとかも可愛いし、
はあは
あ、あとアメリーとかやったらさ、
うんうんうん、
まずあのオドレイ・トゥトゥのあの感じ雰囲気からして可愛いけど、
はいはいはい、
なんか私個人的に好きなんは、あのミヒャエル・ゾーバの映画出てくるね。
お
なんかさ、アメリの、アメリ
見てる見てる、
覚えてる、
何やったら映画館で見たぐらいの感じ。
あのアメリの寝室に後ろに犬とか、うんうん、なんか映画描いてあんやんか、うんうん、あれが動き出して喋ったりするやんか。
覚えてる覚えてる。
なんかあれを描いてる絵の人が、まあ、ミヒャエル・ゾーバっていう人なんやけど、うんうん、あの人の絵本がすごい好きで、なんか小さな小さな王様っていうようなタイトルとか、
うんうんうん、
なんかそういうのがあって、まあ、もうそれだけでも私はもう高校生ぐらいの時に大興奮したんだけどめっちゃ可愛いと思って、
まあ、アメリはほら監督がジャンピエール・ジュネやからさ、
うんうんうん、
結構あの隠しきれへん変態感みたいなのが
結構
好きやったんやけど、
まあね、
あのうん、マリー・アントワネットに関しては、うんうん、あの結構あの見てる時腹立ったぐらいの感じじゃない
ですか。マジで、うん、なんでどこに腹立ったん。
もうなんか、うん、 表層的すぎるみたいな
さ、あまあ、うんうん、まあそういう気持ちもわからんではない、まあ、あれは本当にこう目で楽しむ映画かなとは思うけどね、まあ、結構じゃあそういう感じでケって思いながら見ちゃうってことね、可愛い女の子たち、
まあまあまあ映画によりきりやけど、うん、あのマリー・アントワネットみたいなそのなんか、
うん、
こう政治的なことをやりつつも、うん、なんかパッと見たらの可愛いだけでしょみたいな感じの映画を見ると結構腹立つことが多いみたいな
そんなアリト君を相手にして私は今日立ち向かっていかないといけないわけなんですけど、あの私結構好きな映画に、あの、はいはい、まあもうアリト君多分あかんと思うけど、うん、プラダを着た悪魔私結構好きなんですね、
はいはいはい、
あの2006年に公開しててメリル・ストリープとアン・ハサウェイが出てる、まあ女の人だったらみんな大体知ってるんちゃうかなと思うんですけど、ね、あれ未
だにレンタルビデオ屋さんでも結構人気あるみたい、
ね、うん、人気あると思う、まあ、あのアメリカ版 の, そのファッション雑誌ボーグのね、うん、あの編集長のアン・ハサウェイがあのモデルになってるあの映画なんやけど、う
ん、アン・ハサウェイは女優さん、女優さん
アナ・ウィンターね、そうそうそう、アナ・ウィンターがモデルになってて、そのアナ・ウィンターを、まあ、メリル・ストリープがまあ演じてるみたいなね、まあ、とにかくメリル・ストリープが神がかってる映画なんですけれども、
まあ、あの2人とも芸達者やもんね、
本当にね、あの芸達者、うん、でなんかねその映画の中で私ほんまにぐさってきたセリフがあってさ、あのアン・ハサウェイの同僚というか、まあ、ちょっと先輩のね男の人が、
うんうん、
あの仕事が楽しくなってきたら全私生活が崩壊するでって、でその後にあの昇進の時期が来るからみたいなことを言うんやんか、ぐさってきてさ、わかるわみたいな、もうなんかついついこうなんていうのかな、仕事にのめり込んでしまってさ、うんうん、私生活全部おざなりになってしまうことも私結構多くって、でなんていうのかな、このプラダを着た悪魔に出てくる人たちはみんなそのファッション関係の仕事についてはるから、
うんうん、
まあもちろんメイクとかファッションとかさ、まあ、あと所作とかが完璧に、もう完璧やね女性として、でなんかそれをこう見た時にこう自分のその日々の忙しさ疲れ具合みたいなことをこうハッと気づいてしまって、うん、なんかうわこれじゃあかんわってちょっと思ってしまったっていうかね、
あうん、ごめんちょっと分からへんわそれ、
なんかさ、うん、私このプラダを着た悪魔って見るん実は結構遅かって、公開してから10年後ぐらいに見てって、でなんで見たかっていうと、あの南会館にあの大根仁監督が来られたことがあった
ね、モテキの監督ですね、
そうそうそう、はいはい、であの一緒にお話ししてる時に一番好きな映画は何ですかって聞いたら、まあ、プラダを着た悪魔やって言わはって、で、うんうん、私も結構意外でへーとか言っててさ、でも私その時点で見たことなかった、2000、うんうんうん、多分その16年ぐらいの話で3年前とかの話なんやけど、はいはいはい、でまあちょっとちゃんと見てみようと思って見てみたら、まあいや面白いやんと思ってさ、
まあまあ確かになんかプラダを着た悪魔結構あの、
うん、
ジャケットからのおしゃれ感からは若干ほど遠いというか、
うんうんうん、
なんかこう意外とまともな映画やなって感じ
がするよね、そうちゃんとした、まあ、お仕事映画というかさ、うんうん、まあ、ちょっとね余談にはなるんやけど、はい、なんか、まあ、私あの初めて憧れた女優さんってアダムズファミリー2のクリスティーナ・リッチなんですよ、
あそうやね好きやもんね、
そう、うんうん、本当に大好きで小学校低学年の時に、
うんうん、
あのお母さんにねだって黒いワンピース買ってもらったりお下げしたりはい、はい、まあ、お母さん の, そのお白い縫って血色悪くしてみたりとかさなんかまあそんな風なことをしてたんやけど、なんかでもお母さんはあの結構お姫様趣味がある人やったんや、
ね、
私の母親って
あのディズニー系の
とか、まあそういう、うんうん、もう本当にブリブリのピンクのドレスとか、はいはいはいはい、アリスの服とかを着て学校行かされてたんよ、
うん、
でなんか髪の毛も結構ロングヘアやったからさ、
うんうん、
なんかもうよく男の子とかにそんな服着てどこ行くんお嬢さんみたいなとか言ってからかわれててさでもそれが嫌で嫌で、
うん、
なんか小学校高学年の時にさ、ふとなんかあの熊野プーさんのクリストファーロビンってわかる？
わかるわかるわかる、
うん、あの子に憧れて髪の毛バサって切ったんよ、ショートカットにして、
うん、
で、まあ、そっからまあいろいろこじらせていってさ、
うんうん、
なんかクリストファーロビンとは全く違うんやけどドクロマークの服着たりとかなんかバッドボーイの財布持ってみたりとかなんかすごい男の子っぽいことをしてた
あれはね、紆余曲折得てる ね、
うん
な
んか
ね、
そうでさ、もう全く男の子が寄ってこうへんくなってさ、うん、もう本当にモテへん中学時代を過ごしたんやけど
いや
そうそうそう、でもなんかその後、まあ高校生になったらいろいろ映画を見るようになっ て、うんうん、まあ、ひなぎくとかさ、まあ、あのビラヒティロバーさんのね、一、うんうん、回話したことあるかな、ラジオでもね、まあ、まあ
チェコのね、女の子2人、
チェコの、そうそう、女の子2人が主人公のやつの、あの金髪のお姉ちゃん、わかる、はいはいはい、おかっぱの、うん、あの人に憧れたり、まあ、さっきも出たアメリーとかオドレイ・トゥトゥに憧れたりしてさ、なんか割とそのファッションを真似したりとかしてたんね、うんうん、結構大丈夫ついてこれてる、
うん、ついてくは来てるんやけどあのほんまに最近自分ファッション興味ないんやなっていうが、うん、
ファッション昔から興味ない、
昔から興味、だって生まれてこの方、うん、ファッション雑誌開いたことないもん、
それすごいな、
あの完全脳みそはあのジョン・カーペンターに汚染されてるから、うん、あのファッション雑誌ってあの着飾れと替えしか書いてない、なんか分厚いやつでしょみたいな、そんな印象、
うん、まあ確かにね、替え替えっていうことやけれども、そっか、でもそっか、でも割と小綺麗な格好してるやん、いつも
あの、うん、無難っていうのが一番大事かなっていう、
あ、まあ服買うお金あったら映画見たいねん、そうそうそうそう、みたいなね、
やけど別に小汚い格好したいわけじゃないみたいなさ、
うん、ああなるほど、でも誰かに憧れてこのファッション真似したいなとかなかった今まで、
いやほんまそういうのなくて、ほんまに、
あそうな、うん、でもなんかほら大学の時カンフー服着てたやん
まあまあなんかそれは着てみたいなみたいなのはあったんやけど
そういうことちゃうの、
そういうことなんかな、
うん、そういうこと、
まあでもあのすぐこの無難スタイルに戻ったけどね、
あそうなんや、うん、割とさなんか入学式の時あたりにカンフー服着
てきて、まああれはほらだって大学の入学式やから、なんかこう清掃ないかなと思った時に清掃持ってないから、
ちょやばくない、清掃でカンフー服着てくるってどう
やっぱやっぱ最初やからちょっとこう、うん、
かましといたろうかみたいな、ね、そうそう、
あのパンチかまさへんとみたいな感じで
いやまあなんかまあちょっと私はちゃんとね、はいはい、うん、健全に生きてきたから、
まあ、女の子やもんね、
そうそうそう、うん、だから大学になったら、まあ、結構そのロシフォールの恋人たちとか、うん、なんやろ、ゴダールの作品に出てくるようなフレンチポップなね、うん、感じとかに憧れて、まあ、割とファッション頑張ってたんですよ、
うんうん
うん、メイクとかもちゃんとやってたし、けどなんかこう仕事始めたらあっという間にこう自分に時間かけることができひんくなってしまって、ほんまにメイクも最小限やし、髪の毛なんなら輪ゴムでくくってる日もあったし、もうなんか結構ね髪の毛も伸ばし放題で日々に追われてて、でそんな時にまあプラダを着た悪魔を見たんですよ。でそしたらさ、なんかまあまあ、南海館で働き始めた頃ぐらいにちょうど上映してたのが、うんうん、あのファッションが教えてくれることっていうドキュメンタリー映画やったんやけど、ね、そうそうそう、うんうん、でそれに出てきたアナ・ウィンターのやつやんと思って、はいはいはい、だからそれぐらい情報を入れてへんかったん、ファッションが教えて、うんうん、あのプラダを着た悪魔に対してね、うんうん、なんかこの映画の冒頭でさ、アン・ハサウェイってなんかちょっとファッション頑張ってる女の子のことを上から目線で見てんのよ。
そうだね、う
ん、なんかまあなんか自分のなんていうのかな、頭空っぽな女の子たち目みたいな感じで見てて、うんうん、でまあ実を言うと私はこの映画をそういう感じで見てたというか、
わかるわかる、
見る前はなんかこう、うん、軽んじてて見てへんかったよね、
うん、
でもう今から思うと何様やねんと思ってめっちゃ恥ずかしいんやけどなんかでも見てみたらすごい面白くて、ですごい自分のことをこう鑑みたというか、もうちょっとちゃんとおしゃれして生きてみるかと思って、
う
ん、なんかなんやろな、洋服ちゃんとしたの着てみたり、
うんうん、
まあ、ちょっと気が向いた時にマニキュア塗ってみたり、あのマスカラちゃんと塗ろうと思って塗ってみたりとかしてたら、
はあ、
割となんかねめっちゃしんどい時でもなんとなく日々が華やかになった気がして、なんかこうパソコンのタイピングしてる自分の爪がちょっと可愛いだけでさ、
うんうん、
なんかちょっと頑張ろうって思えるねん、女の人って。
あそうな、自分は多分その感覚一生分からへんと思うけど、そうそう、
いやなんかあんねん、なんか、
うん、あるのかな、
完全に自己満足やったりもするんやけど、うん、
はいはい、
なんかもうちょっと頑張ろうって思えるなってやっぱり思って、なんかこう背筋がピンって伸びたっていうか、女の、うん、女としてちゃんとせなって思ったっていうかさなんかあのタイピストっていう映画とかでもさ、爪めっちゃ可愛いね、あの映画、
うんうん、
あの女の人がそのタイピングをして仕事をしていくって映画なんやけど、はいはいはい、それもまあ女の子映画として可愛いんで、うん、ぜひ見てみてほしいんですけど、本当にちょっとしたことでこう変わるなっていうのがあって、
ほう、
そう、多分アリト君は
もう今あの結構ポカーンとしてるよね、うん、
全然こうへんのかもしれへんけどさ、うん、 まあなんかちょっとそのファッションが教えてくれることに対してちょっと話戻すとさ、
はい、
まあこれってまあ約10年前のニューヨークで撮られてるものでさ、まあこの10年間でいろいろまあ世の中は変わってるけれども、
うんうん、
まあ当時からそのなんていうのアナ・ウィンターっていうさ、もう本当に氷の女みたいな人がさ
アメリカ・ヴォーグの編集長ね、
そうそう編集長をしてはるんよ、うん、でもそれこそさなんていうの、もう世界中の流行を作り出してるファッション雑誌なわけじゃないですか、
はいはいはい、
でまあ、そのどういうふうにそのなんていうのかな、ファッションの世界が作られてってるかっていうのを描かれてるんやけれども、まあ壮絶な女の人たちの世界でさ、
うんうん、
でなんかね南海館で公開してる時もちろん見たんよ、
はいはい、
でも大学卒業したばっかりで、うん、なんかその仕事をする女性たちの言葉とかに全然ピンとこうへんかったよ、
うんうん、
ただ単純にそのファッションの世界の裏側が見れてなんか面白いな華やかやなっていうぐらいでしかなくって、
はい、
でもなんかなんていうのかな、まあまあ南海館に入った冒頭でやってたっていうので、まあ、割と印象に残っててさ、うんうん、でこの間パッとネットフリックス見たらまあ見れるやんと思って、
うんうんうん、
久々に見返してみたらなんか、まあ、アリト君に見てもらったんやけど
さ、はい、
ファッションが教えてくれること、アナと同期なんやけど、うんうん、アナとめっちゃライバル関係にあるスタイリストの女の人覚えてる？
覚えてる覚えてる。
あのおばさんが私すごいいいなと思って、
いや自分もあのおばさんがいるから、うん、あの映画が成立してると思う、ね、
ああ、アナウィンター嫌いやろ、
嫌いやね
なんかやっぱりその自分の意見が一番正しいし私がこの雑誌の指針なのよみたいな強い女の人な、うん、でそれはそれですごく憧れるし私はその一人の女としてこういう働き方ができたらいいなとも思うんやけど、
うんうん、
実際私はその同僚のライバル関係にある女の人と同じような感じでしか働けへんなと思って、
うん、なるほどね、
でその女の人が言ってるセリフの中にすごいあの印象的なんがあってさ、
うん、
まあ、アナウィンターってよくその防具の表紙にどこよりも早くセレブを起用したことで、まあ、有名なんですよ、うんうん、でセレブが表紙やからって言ってセレブ志向の人たちが買っていってくれるんだけど、はいはい、まあ、それに対してそのセレブの時代を即したアナに対してもう自分はすごい嫌やったけど、
うんうん、
まあ、今から思ったらアナがすごい正しかったんやと思うって言って、まあそのまあ、この時代が良かったみたいな風に過去にとらわれずにどんどん未来へ進んでいく人やからって言ってさ、うん、でボーグはそれで成功してるから、でも自分はセレブには興味ないけど、
うんうん、
雑誌が売れへんかったら私には仕事はないから仕方ないよねって、なんかまあやっていくしかないよね努力してって言うんよね、はいはい、でそれを聞いた時にすごい共感してさ、なんかまあ私は映画が好きなだけじゃなくって、うんうん、それを売る仕事してるんやからもっと売れるための努力せんとなってちょっと思ったっていうかさ、
あまさかのファッションの話から映画観論に変わるっていう、
うん、そうそうそう、うん、だからなんかまあそんな風にさ、なんかまあ私は個人的に日々の活力につながるものとかなんかそういうのが映画の中にあってさ、うんうん、なんかファッションやったりメイクやったりその自分のテンション上げてくれるものもそうやけど、
はい、
こういうスタイルで生きてみたいなって思わせてくれる女性たちが映画の中にはいっぱいいて、うんうん、なんかこうみんなもこうちょっと手が空いた時とかになんていうのかな、スマホでネットするとかゲームするとかじゃなくて、はいはい、まあ、たまにはちょっと映画を見てみてもらえたらいいなと思って今回ちょっとこういう、
なるほど、
はい、トークをしたという次第です。
まあまあ、うん、どんな形であれ映画を見てくれる人が増えるのは嬉しいことなんで、
そうなんですよ、はい、まあ、私がね個人的に一番最高な女性やなと思うのはあの2014年に公開したアバウトタイムっていう映画のお母さんなんですよ、
はいはいはいはい、あお母さんの方、
お母さんめちゃくちゃいいお母さんで、なんか、まあ、すごいユーモラスなお母さんでさ、うんうんうん、家族のことめちゃくちゃ愛してて、
はいはい、
結構なおばちゃんなんやけど、うんうん、まあ綺麗というかさ、なんかまあ生きてきたそのなんていうの年月が見える B なんやけど、
はいはい、
そのスタイルバッチリみたいなことではないんやけど、うんうん、なんかこういう、うん、風に年取れたらいいなって私は思ったな。全然主人公とかじゃないんやけど ね、
そうね、
そのお母さん、
ちょっとアバウトタイムに関しては自分も興味があるテーマなんでっていう、うん、
そうなんですよ。なんかねちょっとこの間アバウトタイムいいし絶対見てって言って見てもらったらドンピシャやったみたいで、ね、あの次回はアバウトタイムを含めたちょっと SF の話ができたらいいなと思ってますので、ね、はい、まあ、次回もぜひ聞いてくださいということでね、
はい、
はい、アバウトタイム私もすごい大好きやわ。 本当にあのお母さんだけじゃなくて、まあ、次回詳しくは言うけど ね、 そうね、
まあ、多分次あのネタバレしまくる話やと思うから、あ、そうですね、できればそれまでに見てもらえる方がみたいな。
そうですね、そうそうそう、 Amazon プライムとかでも見れますし ね、 すね、うん、ぜひぜひ DVD とかで見てみてくださいということで、あの今回ちょっと私の独壇場になってすみませんでした。まあまあまあいいんじゃないあの良いひな祭りをお過ごしください、はい、ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。